皆さんこんにちは。こそばんそうこラジオパーソナリティのまゆねです。最近は早寝早起きを心がけていて、今年の3月中旬までは朝の、皆さん驚くと思うんですけども、7時とかにようやく寝るという、生活を送ってたんですけれども、今は改善ができて23時に寝て6時に起きるという健康的な日々を送っております。実際夜更かししている方が何倍も、楽しかったんですけど、今はそんなことも言ってられないくらいちょっと忙しくなってしまったんです。実はで、不眠症でね、寝れるか不安だったんですけど、すぐにそれも、無事治ることもできて、とりあえずは一安心しております。ただその代わりにちょっとオール夜通しね、遊んだりとかオールできない体になって、夜更かし組となかなか都合も合わない、そんな私になってしまったんですけども、ぜひぜひお時間さえ合えばまたカラオケなど誘っていただけると嬉しいです。皆さんも早寝早起き心がけましょうね。それでは気を取り直してマヨネーのマヨネーラジオ聞いていかへんスタートです。このラジオはリスナーさんからいただいたお便りをもとに共感し合い、新しい発見を見つけ、皆さんと一緒に吸収していこうというラジオです。アイドルが好きなのでアイドル関連の話もしていけたら嬉しいです。ツイッターやツイキャスもしているので、気になった方はぜひそちらのチェックもお願いします。ツイッターはmayune_48 で検索お願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージ送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さんこんにちは。こそばんそうこ、1ヶ月ぶりくらいでしょうかね。日にちは空いちゃったんですけども、今回は21回目のラジオ放送ということで、皆さんと最後まで楽しくいけたらいいかなと思ってます。最近はね、急に暖かくなったり寒くなったり、そういうばっかが続いてますね。あとは北朝鮮からのミサイルがどうなるかとか、報道でもね、いろいろあってすごく不安な時もあったりするんですけども、国同士無事何事もなくあればいいかなと思っています。一番はね、とりあえず気温のそういう温度差というか、そういうところに気を使って体を壊さないことが一番かなと 思ってます。ただ私的にはですね、まあそうですね、3月の23日からお仕事が始まったんですけども、まあ辞めることなく無事1ヶ月が経ちました。イエーイ。まあ正直辛すぎてラジオできないんじゃないかなって思ってたんですけど、こうやってギリギリ間に合うこともできたし、あとは仕事先がとにかく優しいということにだいぶ救われております。そうですね、就活してる人たちに言いたいんですけど、一応私も先輩ということで、まあね、不安なことばっかりあると思うので、今のうちから言っておくと、そうですね、でたまたま私はいいところに入ったっていうだけで、もしかしたら精神的にね、パワハラって言ってちょっとね、精神的にやられてたこともあったかもしれないけど、お金も仕事内容ももちろん大事だけど、休みがあって人の話に耳を傾けてくれる優しい上司がいてっていうところもちゃんと見つつ、最終的に入るか入らないかっていうのはその人次第だけど、本当に辞めない仕事先を見つけることが一番じゃないのかなと思いますね。一人暮らししてる人は確かに、なんだろう、生きていく中で一番大事なのってお金かもしれないけど、まあなんやかんやね、周りの人がまあご飯をおごってくれるというか、支えてくれる人もたくさんいると思うので、本当に親に迷惑をかけずちゃんと続けていくことって言ったら、やっぱり社風というか、まあ、そういうところもね、ちゃんとチェックをした方がいいんじゃないかなって思ってます。まあバタバタしてる就活生はかなりそういうところは敏感で分かってると思うんですけど、私はその仕事先のアットホームな雰囲気を知らないまま入手しちゃってるもんなんでね、本当にすごい入ってみて分かったっていうか、だからね、結構先輩後輩、まあね、先輩しか今いないんですけど、自分が辛い時とかはちゃんと話をして、でお互い助け合える、そういう絆が生まれればいいんじゃないかなって思ってます。で私は本当に同い年なんですけど、その先輩にくっついてだいぶペコペコしてるので、今では可愛がってもらってるという、まあありがたいポジションをいただいております。それでもね、まあいろんなことはありましたね。1ヶ月のうちにいいこともあれば悪いこともあるという、ただ1ヶ月も経つのにその仕事に全然慣れなくって、同期のことを騒ついちゃったりとか、自己嫌悪に陥ってなんでこんなにできないんだろうとか、あと周りの人たちにかなり迷惑をかけてしまってたっていうところもあって、本当に先週くらいですかね、4月の21日とか、まあ、そんなくらいにですね、ちょっと個人的に泣いて過呼吸になることもあって、すごく、まあ、それでまたね、周りに迷惑をかけちゃうっていうこともあったんですけど、本当にこういう、なんだろう、プライドの高いというか、完璧なね人間はさすがにいないんですけど、自分のそのマイナス面を誰よりもこう、ね、自分の方がやっぱ知ってるんで、そういうプライドの高すぎてね、こういう性格を直したいです。どうやったらね仕事がうまくいくかっていうのは、その人がこう伸びしろがあって、本当に、なんだろうな、吸収するというか、ちゃんとねメモを取ったりとか、本当にそういうところをコツコツ真面目にやってる人ほど成功はすると思うんですけど、まあそうは言っても本当に 覚えることもたくさんあったりとか、いやでもね、本当なんだろう、難しいこういう話をするのは過呼吸になるのも初めてだったから、私自身どうしたらいいか分からず時間だけが過ぎていったんですけど、でもそんな時に先輩とかが気づいて駆け寄って心配してくれて、その優しさにまた泣いちゃってっていう感じで、私的に自分の働いてる職種的にも堅苦しく人の世話なんか見てられないくらい自分の仕事に精一杯で、さらには新人を見下してて扱いも雑なのかなっていうイメージが強かったのに、それを覆すくらい優しい人たちに囲まれて、だからこんな人たちとずっと仕事をしたいなって思いました。まあね、すごい深い話してるんですけど、だからとりあえずね、まだ仕事をしてない人に言いたいことはこういうことなんです。うん、うまくねまとまってないですけど、ただね、なんか先輩の話に便乗したりとか、うんうんって相槌打たなきゃいけないとか、同い年だけど敬語を使わなきゃいけないとか、めんどくさい時も多々あります。今恋愛的に悩んでる人がね一人いて慰め中だし、こうやって悩み事を後輩に教えてくれることもいいことなんだろうけど、まあそれでもね、なんか違うとも言えないじゃないですか。全部が全部その先輩の言ってることが正しいっていうわけでもないから、本当に相槌を打つのは難しいんですけど、まあその恋愛の話ですごい悩み抱えてたんで、私は36時間寝ずに仕事が終わってからその人に遊びとご飯に付き合ってって言われたから、もうしょうがなく付き合ってたんですけど、今日ね土曜日29日ですか、ただでさえ貴重な一日なのにそれに乗っかってたら本当ね、何も今までしてなくって、今回初めて知ってることがラジオなので、すごくね無駄にしてしまいましたね。もうずっと寝てばっかで、いやしんどいっす先輩の話を便乗するのは本当に大変です。なんか誘われたらやっぱ断りづらいし、話も聞いてあげなきゃ、自分も聞いてもらってるのにね、断ってたらそれもそれで変だし、まあ、他にね気づいたことっていうのもありまして、まず新人が入ったら最初に自己紹介するのが普通だと思うんですけど、私って自分からアイドルが好きって言うから別に抵抗もないし、なんなら女の子を応援するのも普通だと思ってたのに、女の子好きなのっていう返事が8割くらい、この職場で、来るから、それの返しに戸惑うことがあります。いやまあ女の子が好きっていうのは間違いないけど、どういう判断をあっちはしてるのかなとか、そんな驚くことなのかなって思いました。ジャニーズを好きな男の子は確かに、まあ、私自身だったらね、好きなのって結構食い気味に聞くけど、それと同じ反応の仕方を実はしちゃってるのかなっていう、まあ、むしろ好きじゃダメなんですかってその時は言いたかったんですけど、煽るのもなって思って何も言い返せませんでした。リスナーの皆さんはどうでしょうかね。男女比見ると男の子の方が私のラジオを聴いてる率は高いと思うんで、多分何とも思わないかもしれないけど、でもなかなか自分からアイドルが好きっていう人もそんなにいないのか。恥ずかしいことじゃないのになんで公言しないのかなって、そこまた不思議ですけど、まあ、ちょっとこういう話は難しいので、リスナーさんから生の話が聞こえるツイキャスで 回答を聞いてみようかなと思っております。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。スミレヒトのギタリスト、ナッシュです。スミレヒトバル東京、2014年末都内において破滅と死をテーマに掲げ結成された4人組ロックバンド、スミレヒト。この番組ではうち1人が会ごとにバーの一日店主を務め、メンバーやグループにゆかりのある仲間たちをゲストに迎え、トークを繰り広げていきます。スミレヒトの楽曲やここでしか聞けない最新情報に加え、意外な秘密も聞けるかも。どうぞお楽しみに。ミュージックゼロチャンネル。
話はガラリと変わるんですけども、皆さんは映画は映画館で見ますか、それとも家で見ますか？私はですね、映画館で、千何百円を払ってまで見る必要はないかなって思ってて、ただポップコーンとかってその場で食べた方が美味しいじゃないですか、見ながら食べるとか。私お金ないからこそっていうのもあって、家で最新映画とかを見る方がまだ安く済むし、ゆったりできるし、トイレ行きたいときはトイレ行けるしっていう感じで、自宅で見る方が好きです。しかも周りにね、気を使わず本当に自分に合わせて見れるっていうところもあって、私はそっちの方が好きなんですけど、ただ映画館の方が迫力があるからね、やっぱ。で、今上映中の美女と野獣、こちらの映画が本当に今気になっていまして、ただ見るなら映画館じゃないですか。まだレンタルも開始されてない時なので、本当に行こうかすごく迷ってて、で実は今日ね、4月29日知り合いに美女と野獣でも、別にいいんですけど、他の映画とかでもいいんですけど、なんか誘われてたんです、実は行こうみたいな。でもそれを断ってまで家にいたいっていう欲が強すぎて、そっちを取ってしまったんですけど、いや、リスナーの皆さんはどうなのかなっていう、すごい今思ってて、親がねそばにいた時とかは自分から誘ったりとか、親が誘ってきてくれたりとか、そういう時は全部親が出してくれてたので、あまり気にしたことなかったんですけど、ただ自分で出すとなるとちょっと勇気がいるというか、もうそれこそね、我慢してレンタル開始するまで待つのがいいのか本当に悩んでます。行ける人がそばにねいてくれれば、自分がその行きたいと思った時に誘えるし、今日は本当に外に出たくなかったから、断っちゃったんだけど。あとは何と言ってもキャラメルポップコーンを映画館で食べるのがもう一番うまいなって思います。某ネズミランドのね、遊園地、有名な場所で食べるポップコーンも好きなんですけど、それをはるかに越すくらい映画館のポップコーンがうまいっていうのは、これはもう全国共通なのかなって思ってます。塩コショウとかそういうね、そういうんじゃなくて、本当に甘いものを映画館内で食べたいっていう、なんかそれもしたいんですけど、ポップコーンも高いからね、まだ市販で買ってた方が安いのに、出来たてというかあったかい感じ、もう作りたてっていうポップコーンが本当に美味しくって、それ目当てでも行きたいんですけどね時間さえあれば行きたいんだけどな、どうしようかな、明日暇だしなみたいな、一人で行く勇気もないし、でも高いし、そういうとこ気にしてたら本当に行けないんだろうけど、なんか映画館で見る方がいいのか、それとも DVD が出るまで待てばいいのか、そういうところもリスナーの皆さんにね聞きたいなと思います。 ぜひぜひアンケート取りたいので、まあツイッターの方もね、と時々そういうアンケート取ってるので、まあ、参加してもらえたらいいなと思ってます。今日ね、ほんとグダグダでごめんなさい、真面目に全然寝てなくって、もう頭の中ぼーっとしてて、何話していいかもまとまってないんですよ、実は。うん、時間あったから原稿くらい考えとけばよかったじゃんってすごい今では思うんですけど、もうほんと何も見ずにただひたすら思ったことをどんどん言ってくってだけで、全然薄っぺらい内容でごめんなさい。普段はね、普段はっていうか、1回目放送から20回目放送まではちゃんとやってきてたんですよ、今まで。まあそれをやることもないくらい今日もうずっと寝てて、しかもツイキャスと違ってね、リスナーさんからのコメントがないから、やっぱもう自分自身でどんどんこう言っていかなきゃいけないじゃないですか。そういうところをなんか語彙力のないっていうか、ボキャブラリーも少ないしね、鍛えられてたかなって思ってたんですけど、全然鍛えられてなくて最近も本当いいこともないから、話すことがこうたまんない、ネタにならないっていうか、なんか面白いことあればね、皆さんにどんどん発信していきたいんですけど、まあ、皆さんは皆さんでたくさんコメントをいただければいいなと思ってます。今回はトークテーマも募集してなかったので、それは自己責任なのでね、思ったこともこう言いつつ、まあ、何かあれば言いたかったんですけど、本当にねないすごくない。だから思いました、私。山本彩香さんがアルバムを出して、もう結構時間経ったんですけど、ライブツアーの DVD がですね、発売したということで、ここで宣伝をさせてください。まあ、彩香ちゃんの宣伝をして尺を埋めるっていう、そういう話なんですけど、まあ、頑張ってね、編集マンさんにいらないところを全部カットしてもらうんで、聞いてもらえればいいかなと思ってます。さやねえこと山本彩香さんの初ソロライブ DVD& ブルーレイ、山本彩香ライブツアー2016レインボーの予約特典情報や、各大手通販サイトの、まあ、価格を比較したですね、最安値情報を、まあ、紹介してくれているサイトがあったので、そちらの方を皆さんにお伝えしたいなと思います。発売日は2017年4月28日で、もう、店頭では売られています。で、参考小売価格は4800円プラス税で DVD、 5800円プラス税でブルーレイが発売されているそうです。で、セブンネットのね、売り場に行くと一番安くて3888円で購入できるそうなので、まあ気になった方はぜひぜひチェックも含めお願いします。まあ、発売日はね、そう先ほどにも申したように2017年4月28日で、発売形態は DVD とブルーレイともに1形態のみとなっています。で、こちらの作品は名古屋、東京、札幌、大阪で、山本彩香さんが初のソロツアーを、したんですけど、まあ、そちらの大阪、地元大阪でのファイナル公演、2016年11月22日のゼップナンバの模様が収録されています。まあ、私はですね、まだ変えてないんですけど、ぜひぜひ時間があれば近くのツタヤとか、まあね、結構 DVD 屋さん、なんかそういう買えるところがたくさんあるので、まあ売ってたら買いに行きたいと思います。で、収録曲はですね、一言とレインボーローズ、抱きしめたいけど、 バッドデイズ、彼女になりたい、愛のバトン、雪恋、月影、疑問符、一息つきながら、心の盾、スマイル、初めての星、僕らのユリイカ、幸せのかけら、アンコールが入って、365日の紙飛行機と太宰治を読んだかとメロディーからのダブルアンコールのリンボーローズという流れになっております。いや本当に私はもうさやかちゃんのそういう活躍をですね生で結構見てきたんですけど、もう生き生きとしてる姿を見てすごく感動して涙が出るくらいだったという、まあ、全然関係ない人、関係ないというか興味ない人ももしかしたらこのラジオを聞いてくれてる方の中でいると思うけど、本当におすすめします。彼女のその生きる道というか、まあ、なんかねあのかっこいい女性なんですけど、女性らしさがないというかそういう、まあ、姿も見つつですね、ぜひぜひ皆さん参考にして私と共に購入していただければいいかなと思ってます。まあそうですね、私ももう応援して1800日、もう4年5年くらいは経とうとしてるんですけど、経ったんですけど、本当に彼女を応援してきてよかったなっていうことばかりしかないので、それこそね今のオタクと絡んでいられるのも、まあ、さやかちゃんのそのなんだろう結びつき、うん、本当一期一会なんですけど、もうなんか出会わせてくれたのはさやかちゃんのおかげなんで、いろんなところでこう恩返しができたらいいかなっていう感じです。今まではねあんまり話にこうさやかちゃんの話に、はい、をしてこなかったんですけど、まあ、こういうこともねラジオならではどんどん広め伝えられていけたらいいかなと思っているので、まあ、皆さんも応援のほどお願いします。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さんこんにちは、リブです、
リブさんち401号室、この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理そういうものをですねぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね、
うん、家族がいるから大丈夫、大丈夫、
はい、
ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
ここで告知になってしまいますが、私マユネーはツイッターやツイキャスもしています。ツイッターはmayune_48 で検索すると出ますのでフォローお願いします。ツイキャスは主にアイドルについてやミュージックゼロチャンネルのように相談質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで聞き話していくという感じになっています。笑いあり涙あり、また共感できる部分はたくさんあると思うので、ツイキャスの存在をまだ知らないという方がいましたらネットで調べるとすぐヒットしますので、マユネーで探してみてください。また公式 LINE もありますので、何か聞きたいことや相談がありましたらそちらで受け付けております。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのコメントや フォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。まあ、今回はですね、先週いただいてたお便りが結構溜まってたので、まあ、そちらの紹介もしたいなって思ってたんですけど、急遽今日はですね、一人で30分続くかなと思って話をさせていただきました。まあ短かったようで、すごく自分的には長く感じた30分だったんですけども、いかがでしたでしょうか。まあ、こういうねラジオ放送もありかなとは思っているので、まあお便りに頼らず自分の力で30分お送りしていただいけたらいいかなと思ってるんですけども、まあお時間があれば電車の中やお風呂の中でもこうね、たくさんいろんな人に聞いていただければ嬉しいです。それでは本当に短い間でしたがありがとうございました。また来月お会いしましょう。まゆねでした。バイバイ。 この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。